さて、今回のテーマはアジムゼランドさんのタフティーよりレッスン38、過去性からの力。なんだかちょっと難しそうに聞こえますが、大丈夫です。本当はめちゃくちゃシンプルなんです。で、ざっくり言うと、あなたは自分の潜在的な能力や意識の奥に眠っているすべての力を今この瞬間から使っていいんですよ。そしてその力を使って現実を作っていけるんですよ。だからこそ合わせて三つ編みもちゃんと使ってねっていうお話になります。で、私はこのタフティの中盤から終盤にかけて、本当に何度も何度も読み直したんですね。もちろん自分でも難しいなって思うところがあったんですけど、どれだけわかりやすくできるか、どれだけちゃんとこう内容をうまく伝えられるかって。でも本当にですね、もともとのタフティの文章が難解すぎてめっちゃくちゃ時間がかかりました。でも今回できる限りわかりやすくしたつもりです。そしてレッスン39もですね、一緒にお届けする予定だったんですけれども、いや本当長くなってしまったので2回に分けることにしました。ということで、過去からの力、要するにあなたのすべての力、創造主としてのパワーを使っていくっていう、そんなお話をお届けしたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。さて、あなたはこれからの世界を作る権利もある。そして新しい自分になる権利もある。でもっと言うと、過去性と言われる、蓄積されている情報、これらを使うこともできるんです。で、そして三つ編みも使うことができる。で、この三つ編みって今まで知らなかった情報だと思うんですね、皆さん。でもこれもこれからのあなたの現実創造に使っていくことができるんですね。で、そして私たち一つ一つのこの生命としての粒、魂に実は存在の意味なんてなくって、ただそこに存在するだけでいい、そこにあるというだけなんですね。で、これが創造主の輝きです。で、そして今日はここでですね、転生という生まれ変わりのことについて考えてみましょう。さて、生まれ変わるっていうことに意味があるのか。で、実はそんなものには意味がありませんってタフティは言っています。生命、命の誕生、宇宙の誕生、そして死や消滅に至るまで、すべての生命、命は私たち創造主の夢見なんですね。全部が自分の、そして誰かの夢見、要するに思考であり幻想なんですね。幻想が作り上げた世界ということです。で、そしてなんでそういう仕組みなのかというか、なんでそうなのかっていうのは創造主にしかわからないそうです。でもこれこそですね、宇宙の法則だからっていうのが理由だと私は思っています。で、この宇宙の法則を知って使っていくには、矛盾っていうパラドックスをどこかで受け入れる必要があると思っているんですね。で、これは自分の世界を自分が創造主であるということを受け入れるっていう一つのコミットだと思います。すごくわかりやすく簡単に言うと、思考が現実化する、すべてが 100% 自分の思考だって考えると、お父さん、お母さん、親、先祖ですね、 これすべて自分が作ったっていうことになるんですよ。親が先ではなくて私が先、私が両親を作ったっていうことです。そしてそれすら幻想っていうことになるんですね。なのでこれってもうどっかでこのパラドックス受け入れないと、その仕組み、宇宙の法則って使っていけないんですよね。なのでまあなんて言うんでしょうか、自分ができる範囲でいいと思います。はい、ということで、まあ、このように、自分の世界、自分が創造主ってあることを受け入れていくっていうことですね。ということで、タフティの話に戻りますと、私たちにできるのは、自分はこの世界でどういうことができるのか、どんな権利を持っているのか、で、これに気づいて、そしてその権利を使って生きていくっていうことなんです。これが私たちにできること。で、うすうす皆さんも感じていらっしゃると思いますが、この感覚、この知識ですね、実は誰もが知ってて、誰もが使えるものではないんですね。これが使えるのは、こんな世界ですね。この宇宙の法則とか、こういう世界を、そしてこの自分自身が創造主であるという、この創造主としての力を知りたいって、まあ、こんな風に求めた人だけに与えられる世界なんです。なのでこんなに素敵な、まあ、こんなに素晴らしい、驚くような世界とか考え方があるよって、世の中にどんなに広まっていても、その世界を知りたい、その知識を使いたいって意識しなければ、まあ、あなたの脳のフィルターには引っかからないっていうことなんですね。で、そして、まあ、そんな世界のことを知らなくてもいいんです。知りたいと思わなくてもいいんです。で、いいも悪いも上も下も、知ってる人が偉い、知らない人はバカだとか、そんな世界も一切ないんですね。もうただ生きてるだけで素晴らしくって、今存在しているだけで、その命そのものには命の意味があるんですね。だからそれだけで十分なんです。存在するすべてのものの意味も価値も全部同等です。まあ、例えばですね、偉い人って、誰でしょうかね。まあ、政治家だろうが、社長さんだろうが、子供だろうが、働いてない人だろうが、誰もが命の価値や存在の意味っていうのは同等なんですね。ただあなたが今この世界で与えられているもの、それがあなたにとって十分であるかっていうことが大事なんです。今十分じゃないから多分こうやって聞いてくださってると思うんですけどね。で、このタフティの話の中では、私たちはタフティから何度もカタツムリさんって言われるんですね。で、これはどういうことかっていうと、カタツムリは思考しませんが、でも存在だけで十分でしたよね。そして何も知らなくても、知ろうとしなくても、それもそれでいいんです。でも知識があって、知性があって、意識を持って、自己認識の能力を与えられている私たちが、意識を持たないカタツムリのような存在のように、ただ誰かの映画の登場人物のように生きていくことに罪はないのか、そして恥ずべきことではないのかって、タフティはそう説いてきてるんですね。まあ、結構シビアできっついなって思ったんですけれども、で、もちろん、まあ、タフティの本を読まれている方、この配信を聞かれている方はですね、きっと自分が幸せになる方法がある、または自分の幸せを、知る方法がある、そして本当の自分を、知る方法がある。きっとそんな今まで得ることができなかった世界を想像できるって、作り上げることができるって、そう思われていらっしゃると思うんですね。なのでこのチャンネルにたどり着かれたんだと思うんです。で、そしてタフティは この本を読んでいるっていうことは、あなたは一般的に知られていることや与えられていることでは満足してない人ですって言っています。まあその通りですよね。で、そして過去世において偉大な、人物であったからこそ今の人生を生きているとも言っているんですね。でも、私たちはその記憶を持ち続けることができないです。でも過去には私たちはたくさんの犠牲も代償も、そして敗北も、そして勝利も達成もですね、もうありとあらゆるいろんなこと、たくさんのことを成し遂げてきてるんですね。まあ、感じることのできない過去とか、まあ忘れてしまった記憶っていうものを取り戻すことはできないですね。でも私たちには過去からの転生、生まれ変わりですね。この転生で蓄積された力を行使する権利があるってタフティは言っています。で、私たち自分自身が本当は持っている魂の強さっていうのがあるんですね。それを無駄にしてはもったいないです。そして何かを始めるときに毎回ゼロから始める必要はなくって、ただ使うって決めるだけなんですね。で、そしてどうやって使うかっていうと、ただ宣言するだけです。こんな感じですね。私は自分の権利を宣言します。私は自分の力を取り戻します。私は自分のすべての過去性の力を手にします。です。でもですね、ここで、言うだけじゃダメなんですね。そう、ここで三つ編みを使いましょう。活用してください。で、三つ編みを使って宣言すると、ソース、源、宇宙、大いなる存在などと言われるところに、あなたの声が、その宣言が届きます。そうすることで、自分自身でも内なるパワーが強まるのを感じるはずです。で、そしてさらにここでですね、思考マーカーを使ってください。新しい設計ですね。私が言うところの設定、このようにお伝えしていますが、これを定着させていってください。で、変化をすべてしっかりとキャッチして気づいて、そして確信して、現実になったこととしてマークをつけていきます。で、そしてすべての力を使える自分になっていくっていうことなんですね。ぜひやってみてください。ではですね、じゃあ私たちが現実を選ぶっていうのはどういうことなのか、そしてその舞台裏にですね、どんな仕組みがあるのか。次はレッスン39なんですけど、もう、一番最後が40なので、ほぼほぼ終わりですね。でもとっても長くて難しいんですけれども、保管庫の中にある無限の映画、フィルムの中から、私たちがどんな風に未来を選んでいるのかっていう、そんなお話をしていきたいと思います。元、量子物理学者であるワジム・ゼランドさんの不思議な話がですね、ほんと難解すぎて、なんかもうわーっと思ったんですけど、頑張ってお届けしたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててくださいね。本日も最後までお聞きくださり、本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると本当に嬉しいのでお待ちしています。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、わかりやすい慈愛が学べるメルマガも配信していますので、よろしければご登録をお待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。